面白いですね。でもこのネットビジネスという側面と、さっきの自分らしさという側面が重なってて、それが、まあ、なんていうかな、ネットビジネスになるっていうところですね。
そうですね。まあ、本当だったら自分らしい人生を聞くだけでいいんですけど、まあ、ビジネス見据えていくと、今のちょっと話もしないとなっていうことですね。
孤独を感じてる人が多いから、孤独感じてる人が多いから、孤独になっちゃってる社会背景。だからやっぱりこの自分らしさっていうところを、なんていうかな、表現していく、発信していくコミュニティを作って、そこに共感をしてくる人たちが、信頼して共感してくる人たちが入ってくる。で、その人たちもその中でまた自分たちの世界を構築して、自分たちのコミュニティを作っていけばいい
そうです。
ということですね。
だから複雑系のコミュニティっていうことですね。もういろんな人がいろんなコミュニティを作って。
今おっしゃったでもあれは面白いなと思いますよ。家族の関係性が確かに薄れてて、今、家族が一つの愛のコミュニティとしての機能を果たさなくなってきている。特に先進国であれば先進国であるわけですね。タイなんかも今そうなりつつあるんですよね。
あ、そうなんですか。
この間ね、面白かったんですけど、何だったっけな。なんかの新聞出てましたけど、どっちかっていうとね、田舎のおばちゃんとかね、田舎の子供たちとかね、ああいう、どっちかといって貧乏層の方がね、幸福感が高いんですよ。で、バンコクに住んで、こういうコンドミニアムの、なんていうの、何部屋も持ってるオーナーさんとかの方が幸福感が低いんですね、
その原因はもう孤独ですね。
孤独ですね。やっぱり親と子供の関係も、やっぱりその条件付きになっちゃってるし、で、夫婦の関係も条件付きになっちゃってるから、お金稼いでくれるから好きとか結婚してるとかなっちゃってるんで。で、田舎の家族は仕方ないですからね。どうやって結婚したのかは、まあ、抜きにしても、やっぱりこう、一緒の家族になってるっていう愛の関係で結ばれてるので、やっぱりこう、満足度が高い、幸福感が高いんですよね。
そうですね。
はい。だってやっぱり先進国が、特に日本なんかはやっぱり家族ももう育ってきてるので、やっぱコミュニティが愛のになれば、ネットビジネスにならずともリアルでもすごいコミュニティになってくる。
そうです。
独占になってくるんですね。
愛。まあ、愛がもう前提ですよね。だから、経営者とかも、会社自体がそういうふうにコミュニティになっていけば、全員の幸福度高いし、その上で何かを目指して、理念ですよね。ノウハウを駆使していくわけなんで、孤独な経営者もなくなっていくのかなって思いますね。孤独を解消するためになんかいろいろ別のことに走るわけですけど、結局そこじゃないし、そこに気づけてないわけですよね。孤独を解消するために先の形式的な、例えばお金で関係性を買ったりとか、で、そこで繋ぎ止めてしまう。ますけど、結局そこも自分は無意識的に感じてるわけじゃないですか。
そうですね。
これはお金で繋がってるとか。だからそこですよね。
僕が仕事できてるまさにここですもん。僕が仕事してるって言ったら、例えば大きな企業の社長さんと、もう70を超えた会長さんとかの、一応コンサルタントさせていただいてるんですけど、何かって言ったら彼らは部下は信用できないわけですよ。心の底から。部下が信用できなくて、まあ、僕がやってるのはどっちかというと、実際の事業もあるので、例えば会社、タイに会社作りますって言うと、いや、会長、そうでなくて、本当はこういうふうにやらなきゃいけないんじゃないですかって、あいつまだそんなことやってんのかって言うんですけど、その辺やっぱりこう、なんていうかな、お互いのその愛が共有できてないから、一方はなんか、言われたから作りゃいいんだろうみたいになってるし、一方はなんかそうじゃないんだろうって、ちゃんと会社ってこういうふうにやんなきゃいけないだろうってなってるし、がないから、そのはけ口になって話聞いてるだけで、はけ口は話聞いて、それはこうやってやればいいんじゃないですかっていうだけで、なんか、 価値観、価値を感じていただいてるんですよ。
ああ。
そういう経営者はめちゃめちゃ多いですね。
それだけでコンサルもフィー払うっていうこと
ですか？そうですね。それだけでっていうか、そうですね。それだけ払うっていうか、そこに疑問を感じてる人がすごく多い。で、一生懸命本読んだりするんですけど、解決策を見出さない。解決策が見出さないのは、さっきドラゴンさんに言われて気づいたんだけど、彼らは解決策がないんですよ。彼らは孤独を感じてるだけなんですよね。
そうですね。
彼らは愛を感じてないんですよ、会社の中で。何百人って従業員がいるんだけど、
はい、
何百人って従業員がいて、で、家族もいるんだけど、家族もなんか、アメリカに留学したとか、なんか、ハワイ家買ったとか言ってますけど、でもやっぱり、そうなってくると、余計にこう、お金は関係ないっちゃうんですよね。
家族もそうなってる。別の方向走ってるってことですか、
ね、走ってる。だから、家族もなんか、パパは忙しくて会社大好きで仕事をやってるのが大好きだけど、私は会社嫌いだからハワイに住んでサーフィンやるとかってくると、お金くれるパパは好きだけどお金マッチじゃないやつはなっちゃうわけですよ、
はい、
それがなんかこうチームワークになってて、結局経営者は孤独っていうのは何百人も従業員がいたり、一見なんかセレブの家族がいたりしてもなんか
破綻してるって、
破綻してる。だから なんで社長、家に帰らずホテル住んでるんですかって、いや便利だからっておっしゃってますけど、家に帰れないですよね、結果ね。いつもなんか結構いいホテルのねスイートに泊まってるんですけど、
はい、
そこをねぐらみしてるんですけど、家帰ればいいじゃないですかって、家そんなに遠くないのにって言ったら、いや心が便利なんだよって言って
だからもう愛を
感じない、感じないっていうか、うん、孤独を感じるんでしょうね、帰って家族と一緒にいる。
そうですね、
うん、
それをマトリックス的に言えば循環が起こってない。
循環が起こってないんですよ。循環が起こってないから、帰って孤独を感じるから家に帰りたくない。で、僕みたいなのがいると、そこでこう、ちょっとだけ、こう、吐き口になるっていうか、
つながり。
で、多分、愛を感じるんですよ、けど、いや、僕なんかみたいな、年下のが、そうじゃないですよね。そういうことじゃないでしょって、本当のこと言っちゃうから。
はい。
そうするとなんか、ちょっとした愛を感じるんですが、こいつそんなこと言ってくれるんだ、みたいな。
でももう、コンサルフィーはそこを、の代金みたいになってる。
代金なんです。実際にはなんか本音の戦略を話してることになってるけど、でもさっきの話をやると、別に戦略的なことを話してるつもりで、実は そうじゃないでしょっていう、いうことを本当は知ってるけど、言ってほしい中の、その、なんていうかな、愛を感じたいんだよね。誰も言ったこと言ってくれないんで。
そうですね。
みんなこう、ああ、社長わかりました。言ってるだけなんですよ。
だから、やっていかなきゃいけないのは家族だったりとか、会社で愛を作ってもらう、はい。
そうですね。
ということであり、
はい、
ある意味自分との契約を切ってもらうっていうことですね。
う
ん、
そういうことですね。
うん。切ってもらうかどうか、だから愛があれば契約関係終了してもずっと繋がってるわけですし、
はい、
うん。
これから難しいと思いますよ。これからの課題だと思いますね。課題というかコミュニティ化していく。で、家族が本当になんか今、機能しなくなってきてるっていうのは分かるな。
みんな、崖っぷちの状態ですよね。
うん、おっしゃってるように、形式的なコミュニティにしがみついてる状態になっちゃってますね、今ね。
うん。問題ですね。うん。
ノウハウとデメリットだけでつながってるから、会社は弱いんですよね。
弱いですね。うん。理念があればまだ大丈夫ですけど、やっぱ愛と理念があったら、もう逆にメリット、デメリットいらないぐらい。
ですね。そういう会社もあるんですよね。
まあ、ありますけど、少ないですよね。
すごく少ないですね。
うん。だから、なんか本当に まあ、だから友人関係でもそうですけど、
うん、
なんか、遊びに行ける人とかって、
うん、
少ないんじゃないかなと思ってますね、ほとんどの人
は。ああ、多分、うん、僕もいないですよ。いないっていうか、それは飲みに行こうかとか言う人はいますけど、遊びに行く人はいますけど、でも、なんて言うんだろうな、その、なんて言うんだろうな、形式的でない部分で、人生を共有できるような人っていうのはあんまりいないかもしれないです。
だからみんな、けど旅行に来てる人たちは、なんか同僚が、同僚だからとか、
うん、
大学の時つるんでたからとか、の感じのレベル、しか多分ほとんどいないと思いますね。
やっぱりそれは、ドラゴンさんがこの間、一人でクラブ行くってびっくりしたけど、みんな一人で行くのに気恥ずかしさを感じたりとか、気まずさを感じるじゃないですか。
はい。
居酒屋に一人で入って飯食ってるとなんかあいつクレーズだなって言うじゃないですか。
はい。
そういうところの抵抗感があって、形式的な友達と一緒に行く
ですね。
あとは旅行に、海外旅行なんかは自分で一人行くの不安だから、
はい。
誰かと一緒に行くっていうのは。
道連れ。うん。だから僕はそういうふ
う
なコミュニティだから、
うん、
なんか遊びも共有したいというか、
うん、
なんか、本当に何でもできる関係性ですよね。枠組みにとらわれず、年齢とか、職業とか。うん。だから多分合宿とかもできるし、
うん、
人関係なく、
うん。
うん。そういうふうな人ですよね。
はい。
が本当に求められてるかなと。
うん。
だから僕、昔、コミュニティ、ビジネスに入る人は、友達いないやつだって思ったんですよ。けどまあ深い意味で考えたら、今僕が言ってることですし、うん。けどみんな、けど友達いないけど、みんなほとんど友達いないっていうことですよね。形式的な友達はいるけど、
うん。本当にそうですね。今、この時代で、本当の友達って、得難くなりましたね。
そうですね。
うん、
もう僕の世代では無理ですね。
うん、本当の友達って、うん、いなくなっちゃったら、
よく言う地元の友達が本当の友達ですけど、
はい、
僕はいないんで。
うん。
うん。けどなんか父親の友達が見てると、やっぱそういう風なのが、
中にはまだそういうのでないつながりである友達もいますけどね。でも、いますけどね。深い部分で共有できるかって言ったら、どうなんだろうな。やっぱりね、社会構造、社会って進んでくると、逆に大臣なんかそうだと思いますよ。田舎に帰って幼なじみって結構共有したりできると思いますよ。貧乏であれば貧乏であるほど。
ああ。
お互い貧乏で何もないから。
ああ、やっぱメリットで繋がらないっていう。
メリットで繋がらないです。でも、僕たちやっぱり、例えば僕なんか幼なじみって帰ったって、下手すると、ドインボだったりとか、助けてくれって言われたりとか、なったりとか、するじゃないですか。まあ、タイもあるけど。
はい。
うん、
なるほど。
さっき言ったように、あ、なんでこれ作ったのかなと思われたりとか。
なるほどです
ね。やっぱり、なんかその、なんか意外とね、そういう途上国はね、貧乏人の方がね、幸福度が高かったりするんじゃないかなって思うことが。
そうですね。